野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが軽快なトークを繰り広げていく、そんな時間がやってまいりました。
やってまいりました。
はい、はい、もう軽快ですよ朝から軽快に
軽快する
もんねどういうことやそんな警戒心を持たなくて大丈夫です。ね、
うん、
そうです。警戒しなくて大丈夫ですよ、聞いてる人。はい、はい、というわけで今日のテーマは、
今日のテーマはですね、はい、売上を安定させたいっていうテーマでお話しをしていきます。
はい、売上を安定させたい安静じゃないですね、やっぱ健康大事だからね、ちょっと安静にしないといけない、ね、売上を安定させたい、
はい、
させたいですか。
安定させたいですよね。
そうですね、
はい、
ね、
いやだってさ、
だってさ、何さ、
なんかさ、例えばね、はい、2月に30万売り上げ上げれました、
はい、
で3月全くゼロです、はい、とか、はい、で5月かといって50万上げれましたって、なんかすごいなんか不安定じゃないですか。
まあそうとも言えますね。
うん、なんか、うん、はい、だからなんかそうするとやっぱり精神的にも結構ダメージ食らうんですよ。
ダメージ食らうんですか。
はい、あ、やばい、今月売り上げ上がってないみたいな、
はいはいはい、
売り上げゼロじゃんみたいな、はいはい、どうやって生きていこうみたいなってなる人も多分いると思うし、
はい、
だからその売り上げ安定させるために必要なことだったりとか、
うん、
まあそうで、まあ、どうしたら安定できるかっていう話をね、
はい、
野村さんとしていきたいなと思います。
なるほどですね、はい、まあね、実は私自身もですね、安定させたいですね
でも私言えるのは、
はい、
野村さんの場合は、うん、商品の単価がすごく高いじゃないですか、
うん、
3桁とか、
はい、
3桁とか
3桁
じゃない、6桁
100円100円
違
っても900円ぐらい。
違う、6桁7桁とか。7桁はないか。
7桁はあるの？
失礼しましたとかじゃないですか、
はい、
だからなんか別にその例えば1月が、
はい、
あのゼロだったとしても、
うん、
2月が、
うん、
例えば3人、
はい、
コンサルを受ければ、
うん、
まあある程度生活できるっていうか、大体1年は生活できるような金額はゲットできるじゃないですか
ちょっと3人じゃ厳しいかな
どんな生活して
るの厳しいかな、もうちょっと欲しいな
とかね、
はい、
あるけど、だけど一般の、
うん、
まあ、起業家さんだったりとか、
うん、
まあ、これを聞いていただいてる方も、
はい、
なんかそんなに高単価で売ってる人が少ないなっていう、私の中では思ってて、
はあ、
まあ、いろんな起業家さんに、
はい、
会う機会があるので、うん、思ってるんですね。
なるほど。
だからあ、この人たち次の月がもし売れなかったらどういう風に生活するのかなっていう風に思っちゃうし、自分だったら不安でなんかもう夜も眠れなくなっちゃうから、うん、寝るけど
ね、
ね、
寝ましょう、
うん、
寝りゃいいんです、
はい、そういうことじゃない
まあ売上の安定ね、これ、まあ、ビジネスのスタイルにもよるんですけど、まあ、確かにこうね、ゼロの売上ゼロの人月もあれば100万売れる時もあればかと思ったら10万しか売れない時もあればみたいなんで、こう好不調の波があると、
うん、
まあ、確かにこう不安定化しちゃう感じはまあ分からなくないですよね、
うん、
まあ、私もあったからね、そういう時期もね、
ね、
本当3ヶ月間ゼロみたいな
3ヶ月間ゼロ
3ヶ月間ゼロやべえなみたいな
やべえ今月どうしよう
まあ、今月どうしようまで追い込まれることはまあめったにないんだけど、
うん、
まあ、とはいえ3ヶ月間ゼロだったりとかあって、
うん、
まあ、その時はちょっと焦るよね焦ったよ
気持ち的に ね、
っていうのがあるので、ね、まあ、なるべくこうコンスタントに売れるようにしておくっていうのも、まあ、一つの方法としてありますよね、
うん、
まあ、あるいはもうね、この期間でもう1年分稼ぐんだみたいなやり方もなくはないんで、
うん、
例えば1年間の口座を売ってますっていう人がいたとした場合、
はい、
もう、ね、その口座のスタート時点でもう全額入金されてもうこれで1年大丈夫みたいなやり方もまあなくはないですよね、
うん、
そういうこう、ね、あのこの季節だけめっちゃ稼ぎ時みたいなビジネスのやり方もまあなくはないです、
はい
はい、まあ、とはいえ、やっぱりね、こう、まあ、これ聞いてる方はコンサルとかコーチ とかの方多いと思うんですけど、やっぱこう安定的にね、まあ、生活費賄えるぐらいは毎月あるよみたいなの方が精神衛生上良かったりはするかなと思いますね。
はい、
じゃあどうやったらそれができるかっていうところなんですけど、まあね、まあ、いろんな考え方あるんですけど、
うん、
一つはストック型のビジネスを持つっていうのは、
うん、
まあありでしょうね。
うん、
まあ、ストック型って何かっていうと、こうストックされていくんですよ、積み重なっていくっていうところなんですけど、まあ、分かりやすいところでいくと、まあ、いわゆる月額課金制みたいな、まあ、サブスクって呼ばれるものだったりとかね、はい、
うん、
まあ、今時だと例えばオンラインサロンみたいなので、
うん、
まあ、もちろん多少の増減はあるんだけど安定的に毎月入るっていうのを持っとくとかっていうのもありですよね。例えば、ね、あの月額5万円でグループコンサルが受けられますみたいなサブスクで、それが10人いれば毎月50万は基本的に安定して入ってくるわけじゃないですか。
そうですね、
だからそういうサブスク型のモデルを作っておくっていうのは、まあ、一つありだとは思いますね。
はい、
うん、そうなんですよ。まあ、あの事業の方とかだと顧問契約とかもその、まあ、ある種のこうストック型サブスク型みたいな感じになるので、うん、そういう、こう固定で入るお金、それをいう、まあ、仕組みというか商品というかを作っておくっていうのは、まあ、一つおすすめかなというふうには思いますね。
うん
うん、でプラスアルファというか、とはいえ、まあ、いきなりねサブスクのなんか作りましたっつっても、まあ、最初からねあのバーって入ってくれたらいいけどなかなか入りませんみたいなことももちろんあるので、その辺はちゃんと仕組み考えてやっていく必要性はありますよっていうところです。うんうん、でそれ以外の考え方としてはやっぱこのね売れる仕組みを作っとくっていうところですね。
売れる仕組みですね。
うん、まあね、結局、まあ、売れるか売れないかっていうのは最終的にはその顧客側の判断になってくるので 100% これをやったらこうなりますっていうことは言い切れないんですけど、なるべく再現性の高い自分なりの仕組みとか、まあ、必勝パターンみたいなものを作っておくっていうのは一つありますね。まあ、例えばなんですけど、私の例でいくと、私の場合はもうセミナーに何人か来てくれればこれぐらいの割合で、まあ、それなりの金額のものを買ってくれるっていう風な仕組みが出来上がってるわけなんですよ。
はい、うん、
だからフロントのセミナーに、まあ、本当3人とかが来てくれれば、まあ、100万ぐらいは売れるよねみたいな感じだったりするので、
うん、
だとしたらじゃあどうやってセミナーに呼べばいいかみたいなのをまたその前段階のこうマーケティングとかプロモーションで考えればいいっていう風になってくるんですよね。うん、なのでしっかりとこの制約率が高まるような仕組みを作っておくっていうのは一つありです。
はい、
でこれがね結局みんな集客しようとするじゃないですか。
しますね。
でいっぱいとりあえず人集めようみたいなんで集客しても、うん、結局そこからの制約率が低かったら、
うん、
ああなんか労力だけ使って売れませんみたいになるんですよ。
何してんだろう。
大変集客大変みたいな。でも売れませんみたいな感じになっちゃうので、うん、それはきついんですよね。
うん、
だからいかに制約率が高まるような仕組みを作っておくのかっていうのは大事になってきます。うんうん、そのためにはこう例えば情報発信して自分の専門性をこうアピールしていく、まあ、情報発信、まあ、SNS とか、まあ、動画とかもあると思うんですけど、まあ、あるいは メルマガとか、ね、まあ、LINE とかもあるかもしれないけど、情報発信などをしてまあ、自分が提供する価値だったりとか、こんなお悩み解決できますよ、私はこういう専門家なんですよっていう、そういう情報発信をしておいたりするっていうのも大事になってくるし、うん、じゃあ実際にこうコンサル受けたいとかコーチング受けたいってなる前の段階で、もうお願いしたいと思わってもらえるような、まあ、おすすめはセミナー作ることはおすすめなんですけど、まあ、セミナーとかでちゃんとこっちの考え方とか人間性とか分かってもらって、
うん、
で信頼されて、ああもうこの先生、あこのコーチ、このコンサルお願いしたい、お願いしますっつって向こうから言われるような、そういう、まあ、セミナーとかあるいはまあ体験セッションみたいなものを用意しておくっていうのも大事になってきますね。
はい、
でそういう制約率の高い仕組みが出来上がれば、少ない集客数であったとしてもしっかりと売り上げが上がるっていうことが出来上がってくるので、うん、まあ、やっぱりそこをね作っておくっていうのは大事
ね、
うん、 まあ、そもそも売れる商品作っとくっていうのも大事なんですけどね。
それが一番大事なんですけど。
売れるコンサルの商品っていうのをしっかりと作っておく、
うん、
でそのコンサルの商品がの価値がちゃんと伝わるような、まあ、例えばフロントのセミナーだったりとか情報発信もしておくっていうことが大事なんですよね、
はい、
なので、まあ、結構高単価な商品を高制約率で売れていくようなそういう仕組み動線っていうのを作っていく。それをすると、まあ、100% 安定するかっていうと保証はできないんだけど、まあ、安定しやすくはなりますよね、うんうん、で、まあ、さらにそこをもっと安定させようと思ったら、まあまあ、いろんな方法で集客というか、うん、の方法はあるので、うん、まあ、自分に合うやり方をやればいいとは思いますよ。
そうですね、
うん、まあ、例えばまあね、一般的にはこう SNS で発信してるリストを集めて、でそこから高確率で、とりあえず最初のフロントセミナーを受けてもらえるようにするとかっていう流れもあるかもしれないし、うん、まあ、広告を使うっていう手もあるかもしれないし、
はい、
まあ、広告ね使える人は使ったらいいと思います、うん、けど、まあ、初期の人たちはやっぱ広告費かけても結局制約率が上がる仕組みできてなかったりすると無駄になっちゃったりするので、うん、まあ、その辺はちゃんと制約率の高い仕組みを作った上で広告かけれて、ある程度見込め数値見てね、これぐらいの広告費かけたらこれぐらいが例えばフロントを受けてくれて最終的なバックエンド、まあ、コンサルの契約で、これぐらいの売り上げが立つっていう、まあ、ある種のこう数字を把握できてるんだったら、まあ、広告使っていくっていうのも一つの手かなというふうに思いますね、
はい、
まあ、それ以外にもね、例えば、まあ、交流会にたくさん出るとかね、あるいはこう協業してくれる人と組んでっていうのも、まあ、あるかもしれないので、うんうん、まあ、いずれにしろそうやってこう自分のこう商品を購入しやすい人たちにアプローチできるような、まあ、集客の動線っていうのをしっかり作りながら、まあ、集客だけで終わるんじゃなくてしっかりと自分の商品の価値だったりとか信頼関係が築けるような、そういう情報発信とか、まあ、セミナーだったりとか、まあ、あるいは最終的に契約しようと思ったらセールスクロージング力っていうのも必要になってくるので、そのあたりを磨いていくっていうのが大事になってきますね。
そうですね、
はい、
はい、
なんですよ。なんでね、しっかりとこの自分のね売れる仕組みとか必勝パターンみたいなのをね作っていくっていうのが、まあ、おすすめですね、
うん、
はい。でそのね、どういう仕組みを作ればいいんですかっていうのが気になる方はですね、まあ、一回私のセミナーを受けてくださいというところにはなりますかね、
はい、
はい。どのように自分の強みとかコンセプトを明確にするか、あとしっかりとした価値の高い商品、コンサルの商品どうやって作ればいいか、で集客はどうやって考えればいいのか、あるいは顧客との関係性だったり情報発信どうやっていけばいいのか、あとセールスのね制約率の高い、相手から感謝されて契約が取れるセールスの秘訣みたいなね、うん、売るために必要な要素っていうのを全てね3時間のセミナーの中でお伝えしているので、まあ、まだ受けてないよっていう方はね、まあ、ぜひ受けてみていただければいいのかなと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、質問とかコメントなどありましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。